あとは、
はい、
まあ、安定して今日からこの中村さんがこの手法を実践して今日から毎月安定して50万以上の収入を得るためのコツとかをお伝えできればなと思います。
はい。
そしてもし、まあ、中村さんとお話をしてこの方すごいやる気があるなとか、すごい結果をしっかり出してくれそうだなって感じた場合、まあ、購入者さん全員にはお話ししてない話なんですけど、まあ、収入を月100万円に安定させる方法とか、何もせずに毎月30万円が入る裏技とか、まあ、より高収入が狙える企画の話もしようと思うので、まあ、ぜひ積極的に、お話しいただけたら、嬉しいです。
感謝。
はい。今日はあれですか、お仕事だったんですかね。
そうですね、仕事でした。
あ、先ほど終わったんですか。
そうですね。
あ、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
普段はじゃあこの時間帯ぐらいまでお仕事されてるんですかね。
まあ正直この時間も仕事と爆弾はしますね。
じゃあ結構もう遅くまでやられることがあるんですね。
そうですね。
ちなみにどんなお仕事されてるんですか。
あ、建設業の監督なんですけどね。
あ、監督さんなんですね。
はい。
じゃあもう最後チェックしたりとかもあるので、遅くまでやっぱりかかっちゃうことありますよね、監督さんだと。
そうですね。まあ好きな仕事なんで。
ああ、そうなんですね。だったら、はい、いいですね。
そうですね。やっぱ、とりあえずお金にはなるんで。
そうですよね。うんうんうん。
うん、
そっかそっか。で、はい、今お住まいはどの辺なんですかね。
今は和歌山なんですけど。
和歌山ですか。はい。
まあ日本全国って感じですかね。
ご出張でっていう感じですかね。
そう。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあまあその長期滞在とかじゃなくて、もう転々としながらっていう感じなんですかね。
そうですね。結構まあ長い時は5年とかいたりしたんですけどね。
そんなに。まあじゃあそれぞれの、まあ、こう地域をこう移りながら、まあ、お仕事されてっていう感じなんですね。
そうですね。
まあ大変なところもあり、あれですね、まあいろんな県に行けて楽しい部分もあり。
もう旅行がてらみたいな。
旅行がてらって感じですよね。
そうですね。
お仕事、あれですかね、ご地元はどちらなんですか。
地元は山口にはなるんですけど。
あ、そうなんですね。じゃあ生まれとか、はい、生まれも育ちも山口って感じですか。
そうですね。
僕広島出身なんで、結構山口、はい。
うん、横でもね、ちなみにうちの会社の本社は広島。
あ、そうなんですね。山口って、
そうなんですよ。
何市ですか、岩国ですか。
いや、残念ながら山口市の方なん
です。あ、山口市なんですね。
そう、出身は。
あ、そうなんですね。
うん、でも周南とかにも、周南とか、岩国とかでも仕事でいたりしてたんで。
はい、あ、本当ですか。
うん、
僕もどっちかというと岩国寄りの何ですかね、広島市の方だったんで。
倉敷。
あ、いや、
倉敷は逆じゃん。
そうですね。
大竹。
いや、大竹、まあその広島市の方なので。
あ、そうなんだ。
はい、山口めちゃくちゃ遊びに行ってました。
あ、そうなんや。
いやいや、
そういうとこいっぱいあるやん。
いやいやいやいや、もう広島を言って宮島ぐらいなんで。
そう、あ、まあまあまあまあ、いや、いや、山口に比べたらねえ、岩国は広島植民地ですから。
いやいや、でもまあ本当に、まあ、下関とか行くことが多かったですかね、僕は。どっちかというと、
まあ、下関は福岡の植民地なんで。
もう植民地だらけなんですね。
福岡のおかげで下関が
な感じだもんね。うん、そうなんです
ね。うん、う
んうん、あ、よかったです。なんかちょっと近くて、ちょっと
近くて、方言もあるとしても全然通じるね。
そうですね。中国地方の仲間があんまりいないので。
あ、そうなんや。
はい。
今はどこいる
の。今は東京にいるんですけど。
あ、そうなんだ。
そう
ちなみに先月まで神奈川にいたんで、神奈川っていうか神奈川は川崎。
あ、川崎にいたんですね。
住んでたとこは千葉って感じだったんで。
ああ、そうなんですね。
ね、
うん。OK です。じゃあ、まあ、いろいろお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、うん、
はい、
今回、競馬マレーブーストの企画に参加されたじゃないですか。
はいはい。
なんか中村さんがこう参加する決め手となったところってどんなとこ良くて参加してくれましたかね。
まあ正直最初あの動画流してくれたじゃん。
はい、
動画流してくれた時でほんまに安いんかいなと思って。
はいはい、
あのなんだろう、参加費じゃないけど、
はい、
あれが以前ちょっとあの平部さんの分でから、使ったことがあったんでしたけど、あるんですけど、
はい、
あの転売の分の時、
はい、
何年前だろう、結構前だと思うけど、まあそこそこの金額やったけど、
はい、
今回マジでこんなんでいいのみたいな、
はいはいはい、
うん、っていうのもあったし、まあ、実際こんぐらいで利益が出るんだったらやってみたいなっていうのはちょっとありましたね。
うんうん、ありがとうございます。南さんのじゃあ視聴は長いんですかね。
まあまあ長い、あの全部は全部見てるわけじゃないけど、
はい、
あの利用させてもらってました。あの競馬の方の無料サイト、メールとかも参考にしてたんですけど、
はい、
今回 X の方に移転して、
はい、
ちょっとめんどくせえなと思ってたらできないんですけどね。
ああ、なるほど。じゃあまあ、
うん、
予想とかを勉強したりとかしてるんですね、南さんの発信で、
うん、そうですね、あの、
うん、
YouTube とかも時々見たりして、
うん、あ、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。
なんか例えば、まあ、競馬もそうだと思う、まあ、競馬は、まあ、一つこう楽しみとしてやってる部分もあると思うんですけど、う
ん、
こう、まあ、マネーブーストとかもそうですし、なんでこう、
うん、
お金を稼ごうっていう、まあ、そういうきっかけになったのってなんか悩みとかあったんですかね。
それこそちょっとあれですけど、増税クソメガネのメイクとかもありますもんね。
あ、何ですか。
なんや、あ、増税クソメガネとかいろいろ税金とかも上がったりして、
ああ
、仕事の件に関しても、あのその、岸田さんのせいで手取りとしてはだいぶ下がったんで、
うん、そうですよね。
少しでも生活にゆとりを持たんないけんなっていうのは、
うん、いやもう岸田さん何やってるのっていうメンバーです。多すぎますよね。からなるほど。じゃあまあその本業の収入とかも影響があったってことですね。
うん、ありましたね。結構、うん、まあ長く影響しましたね。
それはしんどいですね。
困りましたよ。
結構じゃあまあ収入下がったことで。なんか、
うん、
例えば競馬とかも影響があったわけですよね、おそらく。
そうですね、あと競馬にも影響あったし、まあ、正直競馬の調子も今年も本当悪くて、
はい、
参考にさせてもらいつつのだけども、やっぱね、調子悪くて、
はい、うん、そっか、うん、なんか、まあ、生活とかそのまあその自分の家計とかにもかなりガッツリ影響される部分ですもんね、収入だと。
そうですね。
はあ、
ゆとりがなくなってきたよなって感じで。
はい。ご家族はいらっしゃるんですか。
いるけど今単身なんで。
はい。
二重生活なんですよ。
ああ、そうなんですね。
旅費のぐらいがかかるんで。
うん。ご家族とかにもやっぱりこうちょっと。なんか収入の面で不安っていうところはやっぱりありますか。
まあ、あの個人的にはあります。でも一切、まあ、いつも決まった額を生活費として送ってるんで、それは、
はい、あ、素晴らしいですね。
覆さないようにしつつ、まあ、正直去年だったかな、去年コロナにかかったんですよ。
はい、
コロナにかかった時、自分の貯金を崩して生活費っていうのを仕送り回しましたね。
それはもう言わずにっていう感じですか。
そう、まあ、言わずに、心配かけたくないし、
出され
たこと見せたくないんで。
いやー、かっこいいパパですね。
いやー、まあ、そうなんですけどね。
まあ、なんかそこまでやっぱこう、で、まあ、今回もやっぱりそういう生活を変えようと思って参加してくれたとは思うんですけど、
はいはい、
まあ本当になんかお金の問題ってやっぱり 今現状が例えば続いたとして解決されるなっていうタイミングって多分訪れないものじゃないですか。
うん、そうですね。
だからそういうなんか裏でやっぱりこうちゃんとなんだろうな、チャレンジしたりとかして、まあ、こういう企画に参加したりとかして、その姿勢は本当に素晴らしいなと話を聞いてと思いました。
そうですね。もうやってみないと分かんないですからね。
ありがとうございます。逆になんか、こう達成したいあの収入の理想論でもいいんですけど、収入の目標とかってありますか？
まあとりあえず、まあ、正直ちょっとハードル低いかもしれんけど、まあ月10万でもプラスになれば、まあとりあえず今よりかはいい生活できるなっていう感じはしますよね。
なるほど。10万で、まあ、とりあえずそこを目指すって感じですか？
まあなんて言うんだろう、ボーダーラインみたいな感じで、
そっか、
そこまでいけるんだったら
10万でいいなって感じではなくてってことですか？
もちろん上目指せるなら目指したいけど、
結構まあ今日いろいろお話を聞いてて一番最低の方で15万とかだったんで、はい、結構あの中野さん一番あのまあその堅実というかな回答されたされたあされましたね今日。
本当ですか？
はい、
まあ高みを望んでがっかりするぐらいだったらハードル下げて、20万いったんやラッキーみたいなふうに思いたいですからね。
ただまあ10万ぐらいだったら多分 今月というか、まあこの処方で、まあ後でがっつりお話ししますけど、
はいはい、
年末ぐらいまでにはもう多分稼げるぐらい あのスピード感でいけると思うんで。
あ、本当ですか？
はい、あの、
まあ、期待させてもらいますね。
はい、初心者の方だと大体毎日1万円前後っていう感じなんですけど、まあ徐々に慣れてくると1日の日給のあのちょっとなんですか、額が増えてくるっていう感じなので、まあ最初はまあ低くそういうあの見積もって、ゆくゆく50万100万ってこうステップアップあのしていけるようなイメージを持ってもらえるといいかなと思います。
その方が絶対いいなとは思うんですけどね。
はい、まあ南さんとかはね、あのちゃんとマニュアル通りにしっかりとやってくれて、最初に42万円達成したって、はいはい、あの報告をしてくれましたけど、
あ、もしかして今のあの電話していただいてるのはあの R さんなんですか？
あ、 R さんの弟子ですね僕は。
あ、そうなんですか？
そうです。
なるほど。
はい。
そうなんですね。
R さんはあの、まあ、僕があの手法を学んだ方、まあ後で紹介するんですけど、まあ、ちょっと後でしましょうか。はい、
あ、そうですね、
はい、
じゃあ15年
もしようか。仮にじゃあ例えば、まあ、10万円とかは達成したら、はい、じゃあちょっとまあ余裕が出てくるなって感じだと思うんですけど、30万プラス30万、こうあの今の月収にこうプラスされるとしたら、なんか生活どういう風になりそうですか？
ゆとりどころの問題じゃないかもしれないですね。まあ、結構もらえるようになると思うんで。
まあ具体的には、
そうですね、ちょっと具体的にはあまり考えてなかったですけど、30万あったら月30万増えたら、あのちょっと現実的な話で申し訳ないんですけど、
はい、全然いいですよ。
すぐ新兄さんのあれがいっぱいになるなって感じですね。
ああ。
年度額までいける、持っていけるなって思っちゃいますね。
あ、投資とかに回すってことですか？
そうですね。
いいですね。じゃあ、
まあ、
それが例えば満額になったとして、
はい、
まあこう、次の月とかもプラス30とかってなったら、まあ、自分のためとかにもまあ使ってあげてもいいのかなと思うんですけど、ちょっと、
そうですね、まず子供のためかなとは思うんですけど、ね、
ああ、お子さんのためにや、
そうですね、そういうところでポイントアップじゃないけど、親ですげえなみたいな感じに思ってくれるようになれば、
はいはい、
と思いますね。
まあプラス30万円は、まあ、1日あたり、毎日あって1日あたり1万円とかなので、まあ 言ったら最初の初心者の方がちょっとゴール設定置くところではあります。
うん、
はい。で、だいたいまあ1万5千2万円ぐらいが中級者、まあだいたい2ヶ月目3ヶ月目ぐらいって感じですね。
うん、
はい。だからじゃあプラス50万円ってなったら、まあさらに余裕が出てくると思うんですけど、50万とかのレベルまでいったら何をしたいですか？
週1、2回ゴルフ行きたいですね。
あ、ゴルフですか？
あ、そうですね。
ゴルフはお好きなんですね。
あ、好きですね。
いいですね。
うん、週1、2回、50
万
あったら1、2回とかも騒ぎじゃないかもしれないですけどね。
うん、
大きな感じはするけど、
まあ新しいゴルフセットとかも余裕で買えちゃいますもんね。
買いたいね、買いたい。
いいですね。うんうんうん。
車もいずれ買いたいしね。
ああ、まあ50万とかだとまあ何ヶ月か貯めたら買えそうですよね。
うん、うん、そうですね。
欲しい車とかあるんですか？
あの、俺そんなに車とかあのハイレベルを、ね、望んでないんですよ。
はい。
中級レベルぐらいなんだけど、あのホンダの、
うんうん、
あのシビックとかも欲しいなと思ったりして
。ああ、いいですね。
うん。
うんうんうん。その車だと大体何百万か。
400いったかな、400ぐらいかな。
うん。じゃあ、まあ、プラス、そうですね、まあ今年中、今年中というか2024年中には買えそうなんですね。
うん、そうですね。ちゃんと貯めておけば。
はい。じゃあ、仮にその、もう4ヶ月目とか、あの、まあ南さんみたいにこう、しっかりとこうスキルを磨いていって、うん、プラス100万円いったら、うん、まだ、まあ車とかはちょっと貯めないといけないと思うんですけども、ゴルフとかの次元でもう使い切れなくなっちゃうと思うんですよね。
そうですね。
そうなったら、何をお子さんにもそうですし、何をしたいとかありますか？
まあ、そうですね。まあ、結構、庭が広い家が欲しいですね。
ああ、お家が。うんうんうんうん。まあ、その、そうですよね。家をこう、買ったりとか、まあ、車買ったりとか、その、大規模なお金を出せるっていうところまでいけますよね。
そうですね。
あとはまあ日常的なところは何かないですか？
日常的なところ、
例えばもう月収100万であの稼いで銀行口座にプラス100万円こう毎月降ってくるってなったら、まあ本当に動画でも言ってた通り、まあ、お財布パンパンにできるっちゃできるわけですよね。50万ぐらいバッと下ろして、
そうだね。うん、
ってなったらまあどんなことをするかなって、まあやっぱりこう実際何をするかっていうのを考えることがやっぱり大事だと思うので、
まあまあそうだよね、あの、うん、なんてあのあれだもんね、言霊だもんね。
そうです、そうです、
言葉でちょっと叶えるってやつで、まあ、そうだね、毎月100万あったら仕事の量減らすかな。
ああ、まあそうですよね、
仕事は辞めたくないよね、仕事はやっぱ好きやから。
うんうんうんうんうん、
仕事をやめたらダメだなと思ってるんですよね。
そうですね、まあちょっと続けていることに意味はありますもんね。
うん、そうそう、でもうちのあのじいちゃんも今90歳でまだ現役バリバリで働いてるんだけど、
はい、
元気だから、元気でいるためにやっぱ何かしら仕事はしとかなきゃいけないんだろうなと思いつつ、仕事の量を減らして、
はい、
円高を気にせずハワイとかに行きたいですね。
ああ、いいっすね。
今円高が行く気も起こらんもんで。
そうですよね。もう海外行ったらもうドル円の違いでびっくりしますもんね。
昔と違うと全然違うんだけど、本当何もできないって言ってたもんな。
なんか本当に僕もなんかそれこそ今回の手法でメキシコとか旅行行ったりしてるんですけど。
あのいいですね、メキシコとかヨーロッパ系。
そうですね、まあカンクンっていう、まあ、ちょっとリゾートのホテル行って、まあそれ現地で決済するんですけど、まあ現地で決済したらカードの引き落としが1ヶ月後とかじゃないですか。 ってなったら、その現地で使った時はこの、まあ、あのまあ1泊10万とかでちょっといいとこだったんですけど、1ヶ月ぐらいでもう値動きが激しくて 1.2 倍とかになんかなったりとかして、えこんなに高かったのっていう
確かに、
はい、うん、まあ、でも実際にメキシコでもその今回のショーを試して、まあ現地でも実際できる方法なんで、まあそこは、はい、まああんまり気にしなくなったんですけど、
まあどこでもできるんですね。
そうですね、そういうまああのことに気を使わなくなったのは、僕はすごくストレスがなくなったなって思う瞬間ですね。
確かに確かに、
うん、
日本円にしてこれはいくらだから、また計算なんかだけみたいな。
そうですね、からまあ本当にね、あのコンビニとかレストラン行くときもこれちょっと高いからやめとこうとかっていうのがもうなくなったりとか、まあそういうストレスがなくなるのはすごく大きいかもしれないですね。
ちなみに伊藤さんはどのぐらい続けてるんですか？
僕は今6ヶ月目7ヶ月目ぐらいで、まあ100万円ポンと単月でいった月もありますし、今だいたいアベレージ70、80万ぐらいですね。
ああ、6ヶ月そんぐらいいくんだ。
そうで、早い方とか南さんとか4ヶ月でね100万ポンっていっちゃったんで、
そうなんだ。
はい、まあそういう方もいますし、
うん、
だからまあ人に、まあもちろんそのあのどれぐらいやるかとか、ちゃんとマニュアル勉強するかどうかっていうのもあるので、まあ、その辺はちょっと後でお話ししますね。
はい、
はい、まあ、あのさっきは、じゃあ例えば、30万50万100万円プラスされたらどんなこう、うん、と未来があるかっていうところをお話ししたと思うんですけど、
はいはい、
例えば、うん、とそういう状態に行くために何か今、まあ、副業でも何でもいいですけど行動とかされてることってありますか？
あのもうまあ NISA ぐらいですね今。ああ
NISA ぐらいです。
副業っていうか、
うん、
増やそうとしてるのは、
うん、
あとまあね、あの競馬であわよくばって感じですかね、
うん、
っていうことあれね。
はいはい、まあ NISA とかはねすごくあの貯金してるよりは全然いいと思うんで、
うん、
うん、まあ、ただそのお金増やすっていうところで言うとちょっとあのプラス30万とかプラス50万とかっていうところはあれですよね、
うん、もうあの本当に緩やかなって感じ、
緩やかな感じですよね、
うん、
うん、じゃあまあ例えばじゃあ、うん、まあお金を気にせずにハワイ行ったりとかお子さんとか、
うん、
あのに、まあ、しっかりと、まあ、家計を守るためのお金を入れたりとか、あとはまあ、
うん
うん、庭付きのこうお家とか、あとはホンダの車とかを買う、うん、ってなった時に、まあ、そういう理想の状態に今のこの例えば職業、まあ、仕事の収入とか、まあ、NISA とかいろいろやってると思うんですけど、これをそのまま続けてじゃあ3年後には絶対こう行ってるなっていう確信とかってありますか？
3年後はちょっとしんどいかもしれないですね。
うん、
頭金ぐらいにはなるかもしれんけど。
そうですよね、まあ、うん、まあその今の現状は難しいなと思ってるから多分来てくださったと思うんですけど、
そうですね、
まあ僕もどっちかというとまあ中村さんと同じようにというか、まあ僕もどっちかというとあのアルバイト生活をずっとしてた人なんですよ。はい、まあ就職大学出たんですけど就職がマジで決まんなくてあのアルバイトしてたんですよねずっと。
ちなみにおいくつですか？多分年近いかなと思ったけど。
いや僕はあのちょっとお恥ずかしい話、若くてなんかそういう生活やってたんですけど、今29なんですけど。
ああ、
はい、
29はもう就職した時は超えてますね。
そうです、だからあの大体あの3年新卒の年齢でもうみんながあの就職決まってる中、僕就職できなくて渋々あの大学生の時のバイト先に雇ってもらって。
あ、そうなんだ。
そうで結構、うん、2,3 年働いてたんで、
うん、
結構きつくて、まあ、お金の時間の苦しみから抜けさずにいたんですよね、
うん、
はい、そうだからまあなんか周りはすごく楽しそうにしてるけどっていうところで、まあでまあお金を稼ぎたいなと思ったんですけど、やっぱバイトを増やすだけだったらやっぱこう体力的に削らないといけないし、
そうだね、
うん、
時給制限としてもね。
そうですね、中村さんとかもやっぱ仕事増やすことでできるんですか？
できる。
うん、仕事増やしてじゃあ収入上げるってなったら、まあ体壊しやすくなったりとかして、
そうなんや、うん、
うん、まあフルで
ね
働いて、まあ、しんどいじゃないですか。
うん、
うん、まあ、そういう状態で、まあ、そのお金を稼いだとしてもどうせいつかは病気になってこう、うん、なんか稼いだお金が病院で消えていくみたいな、本当に風呂のスパイラルになっていったりすると思うんですよね。うん、だからまあ、うん、まあ、このままじゃダメだなと思った時に、まあ、ロムさんと出会ったっていうか R さんと出会ったんですよ。
うん、
で
ロムさんって言うんだ。
あ、そうですね、後でちょっとあの資料があって、あ、R さんっていうか、ロムさんっていう名前なんですよね。うん、でまあ本当に、うんと、今お金の悩みに関して悩まれてることがあると思うんですけど、将来大丈夫かなとか、うん、まあ、そういう状態が、うん、仮に1年後3年後5年後と全く同じ自分が訪れる未来が続いたとしたら、なんかどんな気分になりますか。
まあ、もう本当にもう楽だし、なんだろう、あの、こう人と比べちゃいけんのやけど、あ、勝ち組だみたいな感じになりますよね。
うん、あ、今悩んでる今の自分が全く同じ、
うん、
悩んでる自分が5年後とかに訪れるってことです。
ああ、うん、それはちょっと助けてあげたいなと思いますよね。
うん、
同じ苦労しちゃったんじゃないかな。
うん、気持ち的にすごい、ちょっとまあ実際ね、今中村さんがご年齢40歳ですかね。
そうですね、今50歳。
うん、じゃあ45歳とか50歳になっても全く同じ経済状況で、あの、まあ、岸田総理のなんか、あの、悪意のあるコントロールなんか、ああいうコントロールとかでまた厳しくなって、で、まあ、税金とかを気にしまくる生活が10年ぐらい続くってなった場合、どうですか実際気分としては。
まあ、このクソメガネがありますよね
クソメガネだ、クソメガネですよね、本当に、うん、
本当おかげで熱量下がったもんね。
うん、じゃあそうですよ、みんなおっしゃってますよね。
うん、
で、まあ、僕看護師の知り合いが、まあ、それこそ何だろう、最後を迎える方をよく、まあ、見られるお仕事じゃないですか。だから、まあ、すごく後悔の言葉っていうのをすごく言うらしくて、うん、なんかもっとこう自分の情熱に従っていければよかったなとか、
うん、
もっと家族と一緒に過ごしたかったなとか、
うん、
なんかそういうことを言いながら、こう最後迎える方がめちゃくちゃ多いそうなんですよね。
うん、
なんかね、その大半って基本的にお金がベースであればもう消えちゃうような悩み、うん、が大半なんで、やっぱりそういう後悔のない人生をやっぱり送りたいじゃないですか。
そうですね、
うん、ずっと死ぬ直前までお金の悩みを言い続ける人生ってすごく僕は嫌だなと思って、
嫌だね、
うん、そう、まあ、まあそういう状態に、まあ、今の現状何も変えなかったらそういう状態にもしかしたらなってしまうよっていう、まあ、ちょっと怖いなと思った僕はエピソードなんですけど、
うん、
うん、
確かに、
まあ、ただもう、うん、大丈夫です。まあ、こうやってね、人生を変えるためにお金とか時間とかも投資できる中村さんであれば、まあ、今日からもうそういうお金に関する悩みっていうのを一切消えるような、お話をします。はい、で、まあ、中村さんはちょっとこうやって行動してくれてるから大丈夫なんですけど、
少し。
あ、すいません、なんか切れちゃいましたね。
そうですね。
はい。で、まあちょっと続きのお話をすると、
うん、
まあ中村さんはこうやって行動してくれてるんで大丈夫なんですけど、
はい、
まあちょっと厳しい話をすると、まあ世の中にはまあお金持ちになりたいとか稼ぎたいって言っても、まあ行動しない、学ぶためにお金を払わないっていう方もすごく多い世界じゃないですか。
うん、そうですね。以前の俺もそうでした。
うん、まあそういう人ってなんかどうですか、うまくいくなって思いますか。
まあ、まあ見てるんで、まあそれなりに普通の一般的なぐらいにしかいかないんじゃないですかね。
うん。なんでそのうまくいかないと思いますか。
行動力がないから。
行動力がないから、うん、そう。いや、それをまあ分かってらっしゃるから、この話のこの先も進められるんですけど、やっぱりどんないい情報とかどんな環境を整えたとしても自分の意思がやっぱり変わらないと、
うん、
まあ現実って変わっていかないものなので、まあちょっとそういう方がいらっしゃったら、どうしてもこちら側としても中途半端な方にはやっぱり教えても意味がないなと思うし、うん、なんかこちら側もなんかちょっと騙された感じなので、やりますとかって言ってやらなかったら、うん、だからそれがちょっと嫌だなと思って、まあ今回、はい、こういった通話でお話をさせていただいてるんですよね。
あ、なるほど。
うん、
そう、ある意味面接みたいな感じですね。
いや、そうですね。まあちょっとその意味も込めて、まあこの500円っていうね数字をまた設けてるっていうのもあるんですけど、
はいはい、
うん、そう、まあ中村さんはたくさんその前向きに人生を変えたい、まあ、中途半端に何だろうなやるっていう、そういう方ではないなっていう、まあ印象があったんですけど、そこはご認識間違いなかったですかね。はい、もうしっかりがっつり人生を変えてやるっていうお気持ちがあるっていう認識で大丈夫ですか。はい、分かりました。じゃあここからガイドブックの方をお渡ししながらちょっと説明していこうかなと思うんですけど、はい、 LINE で、ガイドブックを今お渡ししたスピーカーモードにして電話を、
はい、
今
スピーカーです。
で、URL 送ったんでそれ開いてください。で、開いたら開いたって言ってください。
はい、
開
きました。
はい、で、まあ上からスクロールしながら一緒に見ていきましょう。
はい、
はい、競馬、軍資金稼ぐのこれ委託、マネーブースト攻略バイガイドブックということで、はい、まあ、毎日3万円以上継続的に稼げ、週末までにお財布をパンパンにして主要競馬を大勝負を可能にする方法とはという、お話をしていきます。はい、で、下いきます。ご購入いただきありがとうございますと。で、下ですね、まず、私、まあ、南さんがですね、作ってくださったんですけど、競馬マネーブーストで使う R さんの秘密の書を実践した実績がこちらです。はい、初月プラスいくらですかね、これ。初月の、初月のこれいくら儲かってますかね、これは。
うん、
43万円って見えますかね。
はい、
22ヶ月目はいくらですかね。
59万円。
3ヶ月目は
87。
はい、4ヶ月目が
104
ですね。うん、まあで、その下ですね、競馬好きならこんな悩みありませんかということで6個ぐらいピックアップしてるんですけど、当てはまるものありますか。うん、オッケーで、まあだったらすごくぴったりかなと思うんですけど、
うん、
その下ですね、なぜこれらが実現できないのかっていうと、まあ一番上は本当にね、岸田さんとかの話がかかってくると思うんですけど、はい、うん、まさにって思うんですけど、あとはまあ実現する環境にいない、副業していないとか、副業していても結果が出にくいものやってるとか、そういったものがあります。はい、で、実現するのはどうしたらいいか。はい、下です。絶対に副業しなければならないと。はい、その下ですね、その中でもベストな副業、当日もしくは翌日には利益が出る再現性のある簡単な副業と。はい、まあ、やっぱり半年後にから1万円稼げますっていうのと、今日明日から1万円稼げますっていうのだと、やっぱりその副業が続かない理由ってモチベーションが続かないからなんですよね。
うん、
で、そのモチベーションを続かせるために そのやっぱりこう簡単にまず稼げる成功体験を積めるものを実践するということが大事です。はい。でズバリ何をすればいいか下いきます。お金でお金を増やす投資が最短ですと、まあ、これはNISAとかやってるんでなんとなくわかると思うんですけど、
そうですね、
はい、下ですね。競馬マネーブーストで使う投資商は低リスク低好きな資金で大きなリターンが得られますよと、はい、でその下です。ヤフーニュースで、まあ、政府がもう副業推奨してるんですよね。給料だけで貯めていけないからと、はい。でまあ、投資手法なんですけども、まあ、投資って聞くとやっぱどうですかね、中村さんも投資してるんで怪しいとかそういう偏見はあんまないかもしれないですけど、
うん、うん、まあ怪しいっていうか、まあ、マイナスになるかもしれないねっていうリスクは、
うん、まあやっぱり
少なからずは、うん、
うん、日本人ってやっぱ投資のアレルギーがすごい強くて、
うん、
ニーサすらもやってないっていう方やっぱ多いですよね。
うん、うん、そうですね。
でもそれはやっぱりこうなんか勉強せずに知識不足でやって負けちゃった経験があったりとか、その負けた人が周りにいたりとかするから怪しいって決めつけるんですけど、まあ、その下ですね、ヤフーニュースに書いてあるので、海外の人ってのはもう当たり前のように投資をしてます。アメリカ人とかもみんな、ね、もう学校の授業で習うぐらい の, あのレベルで投資は、はい、
本当学生時代教えてほしかった。
うん、もう国語算数理科社会の中にお金が入ってないことが僕はなんでなるんだろうっていうのは思いますけど、はい。でまあ本当に海外の人からしたら投資ってもうすごく当たり前にするものだけど、日本人はそういう怪しいとかって思ってるから一生、まあ、貧乏の方が多いし、まあ国的にもどんどんどんどんこう景気が下がっていってるっていう状態なんですよね。はい。で次いきます。で投資でも何をすればいいのか、はい、その下ですね、ズバリ、はい、これ読めますか、赤文字で、
バイナリーオプション、
はい、これ聞いたことありますか。
あ、うん、一応それなりに勉強したつもりなんで。
あ、やったことあるんですか。
聞いたことありますよ。この下の文の通りですよね。
あ、そうです、
やっ、そうそう、
実践したことはある
んですか。意味があるよって、うん、
あ、本当ですか。うんうん、そう、
あ、そういうことか、ハイアンドローの話か。
そうです、ハイアンドローで、
うん、
うん、まあバイナリーオプションが実際、
うん、
だから実際やってみてどうでした。
俺もさ、完全に積み立てやったからもう預けっぱなし、マイナスになろうが無視、プラスになろうが無視で、ほったらかしって感じですかね。積み立てニーサだったんだ、積み立てニーサだから、
はいはい、
積み立てだからもう、あ、今マイナスか、あ、そのうちプラスになるだろうみたいな感じで。
ああ、じゃあ手動のトレードはしてなかったですか。ああ、そうなんです
か。
今回は手動で裁量トレードしていくっていう感じなんですけど、まあ分かってると思うんですけど、ハイローっていうのは30秒とかで上に行くか下に行くかっていうのを、予測するだけの簡単なルールです。でまあやっぱりそのどんだけ素人がやっても2分の1で勝てちゃうっていうのがやっぱりバイナリー、オプションのすごいところで、うん、ギャンブルでも2分の1なんですね。ルーレットの 赤黒みたいな感じで。
うん、
で、だから、まあ、例えばもう競馬とかで考えたら3連単当てるのって何万分の1とかじゃないですか、おそらく。
うん、ですね。
うん。でも、バイナリーオプションはもう2分の1、勝率2分の1っていう感じなので、
うん。
まあ、初心者でもすごく当てやすいんですよね。
うん。
うん、
そうですね。
はい。だから例えばなんか、バイナリーオプションでその自動売買のツールがないっていう話って知ってますか。
あ、そうなんだ、
知らないです。なんでないと思いますか。
うん、誰でも稼げるから。
あ、そうなんですよ。そう、バイナリーオプションの会社が潰れちゃうんですよ、ツールを使う人がいると。
でしょうね。うん、ちょっと申し訳ない言い方っていうか悪い言い方かもしれないけど、カモになるとかなくなっちゃいますよね。
あ、そうです、そうです。だからそういう、
うん、
もう簡単に稼げちゃいすぎてツールをもう禁止してるんですよね。うん、それぐらいちゃんと知識をつけてやったらうまくいく方法なんですけど、うん、で、まあ、バイナリーオプションが他の副業とか投資と比べやす、稼ぎやすい理由と、まあ、いろいろバーと書いてますけど、まあ一番やっぱりすぐに結果を出しやすいっていうのは僕はすごく魅力的かなと思います。
うん、
1000円ぐらいの掛け金ですぐに結果を出しやすいと。はい。で下です、ほとんどの人がこの副業投資選びを間違えてますと。 はい、したバイナリーオプションであれば、在庫不要利益が出る商品で、大きな利益を得ることができる。スキルや知識なくても月30万以上は簡単。うん、まあ月10万とかだったら本当に、あ、こんなもんなんだっていう感じで、今回のマニュアルだったら、達成できると思います。はい。ただ、まあ、素人がね、当たり前ですけど、バイナリーオプションを始めた方が絶対勝てません。うん。それはもうカモと一緒なので、その何も勉強せずに、そう。
そうですね。
はい。で、正しい手法を実践して、やれば間違いなく結果が出ます。
うん。
ネットに出てるような情報は勝てるわけない。はい。その下ですね。そのために今回、R さん、通称ロムさんの本物のノウハウをお伝えします。はい。では、ロムさんのプロフィールと実績です。次が。はい。まあ、バイナリーのファイヤー、セミリ対状態。バイナリーオプションの月間、取引数が、1000万。バイナリーサイプラでトップ 1%。月100万以上は定的にバイナリー稼ぐ。で、教えた人の9割が利益を出した。はい。まあ、1割は素直に実践しなかった人ですね。
で、ね、
はい。で、バイナリーの初心者の生徒が日給10万円超えを連発したりとかしてます。はい。で、まあ、その下ですね、トップ 1% の証拠ということで、ハイローオーストラリアっていうサイト知ってますか、
はいはい、
結構有名ですけど。
知ってますね。
うん。まあ、ハイローの中ではもう有名なサイトですよね。
うん。
うん、の中で、もう全体のトップ 1% ぐらいのレベルなので、ロムさんは。
うん。
うん、まあ、すごく、なんだろうな、貴重なノウハウを教えていただいてます。で、ロムさんの仕様は初心者の簡単に利益を出すことができます。まあ難しくはないですよね。実際、勝てること。で、実践者の方からは面白いに勝てるので、バイナリー取得になりますという連絡もあったりとか。はい。で、バイナリーオプションの始め方っていうところなんですけど、まあこの辺はダダダッといきますね。まあハイローオーストラリアっていう証券会社で、取引をしていきますと。はい。まあハイローオーストラリアは長年運営されているものなので、出金制限とかもなくて安全ですと。はい、でその下バイナリーオプションのエントリー方法です、時計のマークがあるところですね。通貨と時間を選んでハイかロー、上か下かを押すだけ。はい、でこの中でその次のページです。ある指定の通貨のタイミングでエントリーをするだけ。このタイミングがやっぱり大事なんですよね。そう、適当にやるとやっぱり2分の1のギャンブルになっちゃうんですけど、タイミングさえコツさえつかめたらある程度予測ができちゃうので勝率を高めることができるんですよね。このタイミングをしっかりとコツをつかむ、マニュアル通りに、やるっていうところで、最短30秒で利益確定しますよと。はい、ちょっとイメージをね持ってもらうためにちょっと YouTube の動画を、撮影したので、それをちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、
はい、
はい、ちょっと待ってくださいね。一旦ちょっとガイドブックを閉じていただいて、
はいはい、
はい、リンクを今送りました。
はい、
これじゃあ、これ同じやつですね、すみません間違えました。YouTube のやつを、はい、まあ、実際にどういうふうにねトレードしてるのかってイメージが、湧くと思うので、
うん、
これを YouTube 開いてみて、
うん、今、
はい、で、
はい、
軽く、まあ、6分間のトレードの実力動画なんですけど、ちょっとどんな風にやってるか見てみてください。再生できてますか？
いや、今できてない。
できてないですか？
動かない。